今朝のグローバルトークのコーナーには仙台国際交流協会の方をゲストにお招きしています。菊池明義さんです。菊池さん、おはようございます。
おはようございます、
はい。菊池さんには、まあ、その裏方としてはもう非常に長くこのコーナーに関わっていただいてるんですよね。
そうですね、
は
い、長く関わらせていただいていて、
そうですね、はい、でいつもゲストにお招きする外国人の方どなたがいいだろうかとか、はい、そういうその人の調整とか、いろんな意味でご協力を本当にたくさんしていただいてる菊池さんに、実は初めてこのコーナーにご出演いただくんですけれども、今日はですね、はい、今果敢に多文化共生ですとか、はい、外国人のための防災にまつわるさまざまなことが行われているようですので、はい、その辺をお伺いしたいというふうに思っているんですけれども、
よろしくお願いします。
でやはり2015年に、はい、国連防災会議が仙台で開催されることが決まりましたですよね。
そうですね、
そこに向けて、はい、かなりいろんなことがこう準備段階に入っていたり、さらに進んだりということですよね。そうですね、
仙台市としてもいよいよ本腰を入れて、これから準備が始まるのではないかと思います。
そうですね、
私たち仙台国際交流協会では、東日本大震災の時にですね、災害多言語支援センターというものを設置しまして、いろいろな外国語で情報提供を行ったんですが、
はい、
その時にまさにデート FM さんにも協力をしていただきましたが、その時の、まあ、いろいろな反省を踏まえてですね、うん、今さらにこう多文化共生の視点から災害に強いまちづくり、ということを取り組んでいるところです。はい、具体的にはですね、やはり外国人住民も、地域のお客さんではなくてですね、地域住民の一人なんだということで、うん、一緒にこう防災訓練を作っていこうということで、昨年度から、はい、片平地区を、まあ、一つのモデルとしまして、片平地区の皆さんと一緒に外国人住民と作る防災訓練というのを行っています。
そうですよね、はい、まさに運営する側に外国人の方に関わってもらうってことですよね。
おっしゃる通りです。
画期的でしたし、やはり運営する側に回ってみて初めて、さっきおっしゃったお客様ゲストではなくて、自分たちも一緒になってその避難所運営に関わっていくんだっていう意識が、やはり実際にやってみることで芽生えてきますよね。
そうですね、参加された外国人住民の方もですね、うん、こういう機会を与えてくれてありがとうっていうふうにおっしゃっているので、やはりなんていうんですかね、お客さん扱いではなくて、自分たちもこう一緒に地域を作るんだっていうところが、うん、とても良かったんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね、でまた来月も行う予定だそうですね。
そうですね、はい、昨年に引き続きまして、来月も片平地区で開催される予定です。
はい、それから、まあ、何度もこのコーナーでご紹介している多言語防災ビデオなんですけれども、はい、さらに言語の数が増えるバージョンが登場するんですね。
そうですね、はい、昨年度日本語、英語、中国語、韓国語で制作したんですけれども、はい、全国からですね引き合いが来まして、うん、自分のところの図書館でも置かせてほしいとかですね、うん、自分のところの防災訓練でも視聴してもらいたいのでくださいというような、お話をかなりいただきまして、それで今年度もですね制作することになりまして、
はい、
昨年度の4言語に加えてさらに8言語追加してですね、
う
ん、全部で12言語で、はい、制作しているところです。
それこそインドネシア語ですとかネパール語ですとか、
はい、そうですね、
タガログ語といった、それほどその多くの住民がいらっしゃらない国の言語でも、はい、お聞きいただけるようにということですよね。
はい、特に今仙台市でもですね、うん、ベトナム出身の方が増えてきていることがありますので、例えばそういうベトナム語のニーズなどはかなり高いんじゃないかなというふうに思っています。
そうですか、でもどちらにしてもこういう取り組みは全国の中でもかなり先進的な取り組みと言えるんじゃないですか。
そうですね、まあ、先進的って言ってしまっていいのかは分からないんですが、うん、やはり全国のですね自治体や国際交流協会さんからはですね、うん、かなりこう視察をしたいとかですね、意見を聞かせてほしいという話はいただいております。
そうですね、それこそ東日本大震災の時に、先ほど菊池さんもおっしゃってくださいましたけれども、発災その日に外国語で情報をデート FM から発信することができたのも、やはりこのコーナーを通じて国際交流協会とデート FM が密接につながっていたからこそのことだったと思うんですよね。
本当におっしゃる通りだと思います。
ですよね、
日頃からのやはりこう、協力関係というか取り組みがやはり構想したのではないかなというふうに思います。
そうですよね、ですから、まあ、今後、まあ、どこでこうした大きな災害が起こる かもしれませんので、どの地区でもやはり日頃からそういう関係性を密にしておくということをやっていただきたいというふうに思いますね。このコーナーかなり長くもこれまでも継続していますけれども、今後も息長く続けていきたいと思っていますので、ぜひ一緒に、
はい、こちらこそ、
ご協力をよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今朝はありがとうございました。
ありがとうございます。